じゃあ始めたいと思います。はい、では次ですね、具体的に、51の信条の、1つ目、変形の信条についてお話をしたいと思います。まず八式の理解を一応していただいたということで、次にですね、具体的な心の働きですね。アレア意識はこの変形の信条とだけいつも一緒に働くと教えられます。これはですね、当然マナ式もいつも働いてるし、意識も働いてるし、前後式も働いている。アマネクとありますからね、八式、心の王様である八式はどんな時もいつでもどこでも寝ていてもですね、これはいつもですね、この変形の信条は働く心の働きであり、基本的な私たちの心の一番根底にある基本的な心の働きを変形の信条と申します。変形とはこれは、変はこれね、アマネクと書きますね。アマネク、いつでもどこでもどんな時でもこの5つはね、もう瞬間的にね、この5つは起きるんだと。行はこれね、意味は、これ働きと言いますね。働き、アマネク、働く、信条右法と言いましてね、心の王様、八式のですね、家来として、八式に従属する働きとして、八式が所有するものということで、信条右法というのが正式な名称なんだけどね。まあ、一般的にはですね、略して、信条、信条と普通に、まあ、使いますから、専門用語としてね。まあ、皆さんも一応覚えていただければ、話が進みやすくなります。心の細かい働きを信条と言いますね。で、この行いのですね、大体価値基準は大体善と悪と向きなんですね。この業はこの即歳住相死のね、この死、ここからですね、初めて業が生まれるんですけどね、うん、でもこれ自体はまだ善悪どちらでもないんですわ。善でもなければ悪でもない。これ向きはこれね、ニュートラルと思われてるね。ニュートラルね、今で言えば中立とかね、中性とかニュートラルとこう思われたらいいと思いますね。これ区別できない、全膜2つどちらとも分けられないという意味で、区別ができない、区別がないということで、向き、全膜とは関係ないものを向きと仏教でね言います。これ直接輪廻には関係しない、ね、幸せとも不幸ともどちらとも関係しない業が向き業ですね。これ自体全膜ないんですわ。でも皆さんこれを意識してね、これを善にしていけば人生は思いっきりね、幸せに変わりますから、一応これもね、知っておかれて、これから人生に、仕事にもね、いろんなビジネスでもね、活かせる内容でもありますからね、聞いて損はしません、ね、まず変形には5つあります、どういう認識を我々はするかといったらね、まず最初即触れる、ね、まず外界、これ仏教ではね、即の定義をね、三和合という言い方するんですね。三和合、ちょうど先ほど話した内容がね、生きてくるんですけどね。三和合と言いますのはですね、この認識というものはですね、必ずね、まずね、八式、ね、六式がまずありますね。六つの頃がありました、ね、そして対象がありました。対境、六式六境ね、あと六根ね、実際具体的な感覚器官がありました、ね、目ならば、ね、原色で、対象が色や形で、実際に、この目そのもの、この3つがね、和合した時に認識が生まれる。この3つをバラバラだったものをね、3つバラバラだったものを和ませ合わせる、ね、和合1つにする、3つがちょうど和合させる働きを即と言いますね。この3つが触れた時に私たちは認識が生まれるんです。それでまず最初に即がやってくるんですね。即がないと認識は始まりませんから、一番最初に触れさせる、ね、即とは触れさせる働きなんですね。ここからね、初めて認識が生まれます。だからこれが一番最初に来るんですね。だから即の定義は三和合させる、ね、六根と六境と六式をバラバラだった肉体、対象、心をですね、 3つちょうど合わさった時に認識の出発点、始まりがあるんですね。スタート時点はまずここでやります。で次に触れた後にですね、今度はですね、才という心、これがまた起きないと認識は始まらない。才とはですね、心を作ると書きますね。さは作る、いはこれ心ですからね、まあ心の立ち上がりなんですね。例えば見ようとかね、聞こうとかね、味わおうとかね、匂いを嗅ごうとかね、どんなね感覚なんだろうかとね、そういう心の立ち上がり、これがないとまたね認識は生まれないんですね。今日でも皆さんね、聞こうという気持ちがないとね、耳があってもね、目があってもね、何も残りませんから。やっぱりね、心の立ち上がり、見よう聞こうというね、このそういう才の心がないと認識はできないんだと。だからこの後にこの才も詳しくまだ仏教では説くんですけどね、この祖父も才もね、まだこれをまだね詳しく説いている有識の内容があるんですけどね、これとても人生にとってもね、何に触れるかが大事だし、心の立ち上がりがね、ビジネスにおいてもね、いろんな場面においてもね、これは実はね大事であることをお釈迦様もおっしゃってますけどね。だから今日の場合はこの認識の一番最初の部分ですね。触れるということがあって、その触れたものに何だろうかと心が立ち上がって、見ようとか聞こうとか知ろうという心がまず必要なんですよと。いわゆる心の目覚めですからね、これ驚愕というふうに言うんですね。驚いて覚める、何だろうかとね、驚いて覚める、これがあって認識が始まるんだとこうおっしゃるんです。これが認識の一番最初の部分。有識の別な方にはね、才が先に来る、そういう書き方もあります。これはねどちらでもいいんですわ。あ、ちょうど卵が先か鶏が先かの話でね、どっちかははっきりわからないんですわ。だから最初才とも言えるし即とも言える、これほぼ一緒なんでね。だから一応こういう順番つけましたけど、これが逆転してもいいと思いますね。まず立ち上がりがあって触れるというのがあるのか、触れて立ち上がるのかはね、ほぼ同時ですから。まあ仮にね、順序を立てて、順番はしてますけど、別にこれ逆転してもここはいいと思います。でもここからは一応順番です。重、層、C はこれ、やっぱ因果関係がありますから、ここは順番で理解していただきたいと思います。次、重ですけどね、これはですね、まず触れたものがあって、で心の立ち上がりがあった後ですね、初めて私たちはね、認識が生まれるんですね。受け止めるという心が初めて生まれます。ここから具体的な認識が始まります。これ、良能と申します。良能とはですね、領土の領、これ受け入れる、領収書の領ですよね。領土、自分のものにする、ね、領域、ね、あるいは領土、あるいは領収書の領ですから、受け入れるとか、自分のものにするみたいな感じですかね。脳はこれ、納入の脳ですよね。納入する。入れるという意味で、入れる。まあ、意味は、受け止めるという意味で、領土というふうにね、一応定義、有識では定義されます。で、人生はね、いろんな現象に対して、どう受け止めるかによってね、この後ね、善になるか悪になるかはね、この受け止め方で、次ね、相が生まれ、死が生まれるからね、これ受け止め方がとても大事。この世間でもね、同じ現象でもね、本当にね、苦しみと受け止める人もあれば、楽しみと受ける人もあれば、執着を捨てた状態、不苦不楽、苦しみでもない、楽しみでもない、執着を捨てた、あるがままに受け止められる人もある。またね、喜びを持って受け止められる人もあれば、憂い、いやー心配だな、不安だなと思って、憂いを持って受け止める人もある。大きく仏教ではね、有識では、5段階に分けてね、受け止め方を教えます。まあ普通はこの3段階で言う場合が多いですけどね、時間ないときはこの3つだけでいいですね。空楽者でもいいと思いますね。これを仏教で、空樹、楽樹、シャージュ、あるいはこのシャージュの言い方を変えますと、福不楽樹とも言いますね。苦しみでもない、楽しみでもない受け止め方があると。 あと、キートウアね、これ意識だけに限定します。あの、全五式はね、これキートウアないんです。意識だけにね、喜びと受け止める。体は苦しくてもね、喜びを持って、たぶん年取ってね、肉体ボロボロで、もう年取ったら体痛いんですけどね。体は苦しだけどもね、喜びで、この、老いとかね、病でもね、受け止められる人もいるんです。これ意識の受け止め方ね。あるいはね、あの、体は楽。で、ベッドに寝ていてね、体、食事も取れて、楽なんだけども、体は楽じゃだけども、心がね、やがて死んでいかねばならない。死んだらどうなるんだろうかとかね、未来が不安になって、うじといって、憂いで受け止める人もある。もうこれも業によって、今までの過去の業によって、受け止め方が大きく分けたら3つ。細かく分けたら5つまでになります。で、ここ結構ね、大事なところ。ね、どのようにね、この現象、やってくる運命をね、受け止めるかによって、この次の生と死が決まりますから、ここはね、まあ、この2つも大事だけど、ここも思いっきり大事ですね。で、まず、ね、苦しみと受け止めたらどうなるか。ね、これ仏教ではね、この呪の働きは基本的にね、私たち人間はね、我というものがありますから、ね、私たちは自分がわからないためにね、世界をね、我と他に分けて、これガタピシと言いますね。世界を我と他に分けて、ね。で、いつも私たちは自分のことばっかり思っている。私たちは自分の姿がわからないので、他から見た自分を自分だと思ってね、この我に執着する。これを仏教で我執と言いますね。あらやしくはいつも自分のことばっかり執着してますね。この我執があらゆる苦しみの根本にあると言われますね。我執の問題点はね、我に執着するあまりですね、この他を排斥する。自分以外の他を否定したり、無視したりね、ないがしろにしたり、馬鹿にしたりする。ここから罪悪が生まれるんですね。別に二つ分けてもいいんですよ。ね、区別は OK。差別がいけないんですね。差別するから、罪悪を生み出すんです。で、仏教ではね、本当の私は無我と言ってね、こういう我じゃないんですわ。ね、無我を悟ったら、この我も消えていくから、罪作りませんけど、私たちは自分が分からないために我を作ったためにね、この我を守るためにね、この我を拡大するために私たちはね、欲を起こすんです。貪欲ね。この貪欲、執着のこと、貪と言いますね。貪欲を、ということはこれね、我の拡大、ね。俺はこれだけ土地があるとか、これだけ財産があるとかね。これが俺だということで、我の拡大をするための働きを仏教で、貪欲と言いますね。欲の心。これで楽を求めたいんですね。楽寿。もっともっと楽しみたい、楽しみたい。外からね、この、我を拡大させるために周りからね、書き寄せる行為。これが貪欲なんです。これが私たちのね、楽しみなんですね。これ楽事であります。反対にね、この自分の我を否定するものに対しては怒りが出てくるね。怒りは基本的にはですね、これは我を否定するもの、自分の存在を否定してくるものに対して起こすのが怒り。それで苦渋になるんです。だから基本的に私たちはね、愚痴、心が無明であるためにね、この我をね、認めるものにはよしよしで楽しく感じる。我を否定するものに対しては怒りを向けて苦しみとなると。だいたい私たちは苦渋はだいたい怒りによって苦しみとなり、貪欲によって楽寿になると。こう教えるんですね。だから仏教ではこの我というものを減らしていく。これがどんどん減っていくとね、どんな現象もね、あるがままに受け止められると、これ、謝辞になるんです。理想はね、謝辞なんです。そんなにね、都合の悪いことが起きてもね、そんなに腹立たないし、必要以上にね、むさぼろうという気持ちもだんだん減っていくと。こうなったら締めたもんですけどね。まあ、理想は、福不楽寿。一応、涅槃。仏教では、本当の幸せはね、この、謝で教えますね。どんな現象が来てもね、あるがままに受け止められる状態が一番理想。で、この本当の幸せを仏教で、このね、苦寿もなく、楽寿もなく、福不楽寿の謝寿であり、 このシャズの高いレベルをね、ネア行という経にはね、大楽とも言われてますね、大楽。同じ楽でもね、次元の違う楽。我々の楽はね、この、ね、自分の我をね、認めてくれる人に対して楽しむ。人をバカにして優越感に浸って楽しむというね、まあ、レベルの低い楽しみが我々の楽しみですけどね。仏教ではもっと次元の高い楽がありますよと。本当の幸せは大楽。ね、もう一切の執着が消えた。ね、これ、舎はこれね、捨てる。ね、執着を捨てた楽しみ。これが本当の実はね、楽しみなんです。まあ、ここを、まあ、究極的には目指すんですね。まあ、そこまで、まあ、頑張りましょうということで、私は話をさせていただきますけど。でまずはね、このね、苦でも楽でもない、アップダウンのない状態ね、どんな現象がやってきてもね、そんなに落ち込むこともないし、ね、調子に乗ることもない。苦樹でも楽樹でもない。そういうふうになったらいいですよね。でも普通はなりませんけどね。まずは、ね、大事なのはまずはね、苦しみならば苦しみと受け止めて、楽だ楽と受け止めて、これがね、現実なんだなと。で、大体体でもね、前後式でもね、苦しい、楽しい、どちらでもない。こういう大きく3つ、3段階ありますよね。まあこれがまあ前後式、意識ですけどね。で、あと次ね、喜樹、宇樹。これはね、意識にのみ限定した受け止め方なんですね。この喜びはね、意識と一緒に働く、受け止め方なんですね。これはね、例えば体が苦しくてもね、これ喜び、仏法を学んだりするとね、喜びが起きるんです。そうするとね、体は辛くてもね、体は苦樹でもね、心は喜樹ということがあるんです。仏教ではね、これがあるからね、臨終も乗り越えられるんです。ね、臨終ね、たとえ仏教をしっかり聞いてたらね、寝たきりになってもね、幸せな死に方できるんです。喜びがあるんで、仏法をしっかり聞いていたらの話ですけどね。あるいはね、宇治はね、体は楽、ね、施設に入ってね、食べ物もある、下の世話もしてくれる、体は楽、ね、いつも寝れるような状態で、体は楽時でもね、やっぱり心が汚れていたらね、憂い、ね、死んだらどうなるんだろうかとかね、未来のことを考えたら憂いが起きることもありますよね。これ意識の働きですけど、まあこれ業によって喜とか憂が起きますけどね。まあ私たちはこの業によってさまざまな受け止め方があるんだと。でこの樹は何が問題かといったらですね、普通私たちね、苦樹楽樹だったら必ずね、次この後にね、定義が2つありまして、まず本質は良能、これが樹の定義の本質。次、具体的な働きをね、愛を起こすと書いてあるんです。愛を起こす。これは執着。執着を起こす。基本的に私たちはね、我がありますから、我を認めるものには楽樹。我を否定するものには苦しみ、怒りをぶつけますね。これで、この樹は大体ね、執着を起こすからね、この働きをね、正しい働きに持っていく必要があるんです。これ意識しないとできませんけどね。で、理想はですね、皆さんに対してはね、この楽樹の中でもね、これ仏教でまだ楽樹で3つありましてね、前も話しましたけども、下楽、外の楽しみと、内の楽しみと、音楽を聴くように仏法を聴く楽しみ。これ仏教で3つね、実は楽がございましてね。皆さんに対しておすすめの楽しみはですね、この外はあんまりね、あんまりおすすめできない。別にやってもいいですよ。この前後式のね、この肉体の楽しみ。これ執着してね、罪作る可能性があるんで、こちらはまだおすすめじゃないんですわ。ね。肉体の楽しみね、下楽、外の感覚器官の楽しみね、前後式の楽しみはあんまりおすすめできません。皆さんにはね、内楽、意識の楽しみね、いわゆる充実感の楽しみね。精一杯今日は仕事やりました。ね、打ち込みました。充実感のね、すがすがしいね、一つに取り組んだ、集中できた時のね、すがすがしさ。これ仏教で内楽と言いますね。今を生きる。ね、ついにもう、今とね、今を大切に生きる生き方を仏教では、推奨 皆さんにお勧めしますね。これ内楽と言いますね。この内楽という楽しみならば、これは善になりますか。こちらは悪の可能性多い。下楽はね、内楽は善です。もっといいのは法楽、仏法を音楽のように楽しむ。今日みたいにね、いれば皆さんもね、こういう仏法を聞くことが音楽を聞くような楽しさで仏法を学ぶ。これも思いっきり善ですよね。この内楽と法楽楽、この楽樹が、ね、皆さんを幸せに導くからね、この楽を皆さん求めていくと、やがてね、大楽と言う涅槃というね、究極の楽しみが、この内楽と法楽をね、実践することによって大楽は得られると教えますね。で、大楽は社寺なんですね。やがてね、画集が減っていくと、ね、今まで苦しかったこともそんなに苦しみでなくなる、ね、心が成長するからね、あるがままに現象が、ね、受け止められるから苦樹も減っていく、ガーが減っていくたびに苦樹も減っていく。またね、楽樹、今までね、お酒が美味しかったとかね、もうエンタメが楽しかったと思ってた、だんだんちょっとね、残念ですけど、だんだん減っていってね、現象があるがままに受け止められるんで、そんなにね、楽しくなくなってくるということもあります、ね、本質が見えるようになるからね。ただそんなね、苦楽のアップダウンがなくなって、だんだんね、平常心になってくるんです。これがこの社寺に近いですよね。できればこの社寺に持っていく、ね、内楽か法楽楽の楽樹か、あるいはね、社寺という副不楽というね、涅槃に近いそういう状態の、受け止め方まで持っていけたらいいなと思いますね。あと喜寿もいいですよね、例えば体が辛くてもね、いつも喜び、これはね、心が集中できたりね、しっかり仏法が理解できたらね、楽と同時に、ね、この喜びも起きるんです。これピーティーといってですね、心が集中できたらね、喜びが起きますから、これもおすすめですね。心の栄養になってね、修行もやる気出るんです。逆に喜びなかったらね、やる気が起きないんですね。だから人生は苦しいんですけどね、仏教ではね、いかにしてね、どんなつまらない仕事でもね、楽しく仕事をするとか、これがいいんですね。単純なコピーの作業でもね、ほんの普通のもう皿洗いでもね、楽しくするとか、ね、このワンパターンの仕事でもね、仏教ではね、楽しくする、喜んでする、こういう方法を教えますよね。工夫して自分で。そうすると、喜びが起きたら元気出るしね、これ罪は作りませんから。逆に罪作るのはやっぱりね、苦しみがあったりね、この憂いがあるとね、罪悪作るんですね。罪悪作ってあなたを苦しめるからね、できるだけ憂いというものをなくしていく。苦しみをなくしていくのが仏教であります。まあこの字はね、まずは出てくるいろんな心が吹き上がったものをあるがままに受け止めていくということですね。で、これをほっといたら大体は、樹によって執着、愛、ね、俺がというね、この執着を起こすから、大体この後、悪の方向に進む可能性が高いんですね。まずここは一応皆さん理解していただきたいなと思いますね。次、そうですね。これはね、受け止めた後ね、まあ大体執着を起こすんですけども、そうはこれね、受け止めた後ね、物事に対してですね、心で、そう思い浮かべるんですね、姿を。相手とか人をね、どんなものだろうかというね、思い浮かべる行いを、そうと言います。表象作用ですけどね、概念化する、ね。物事を理解するために私たちはね、主語、述語を作ってね、概念化する働きを、そうと言います。二つ定義ありまして、一つは収蔵。収蔵と言いますのは、像、ね。概念化する。ね、これで思い浮かべるね、概念化して、その像を取ると書きますね。例えば、ね、ある人からなんかね、ぶつけられたら、憎たらしい奴がいるというね、像を作る場合もありますね。こいつは憎たらしい奴だと。本当のこと言ったらね、外にそんな憎たらしい奴はいないんですよ、本当のこと言ったら。ね、で、私たちは勝手にね、世界をね、ガーとターに分けてね、外にね、俺の嫌なやつがおると受け止めた後ね、苦樹があるとね、怒りによって憎たらしいやつを像として作ってしまうんです。で、その後にね、明言を施設と言ってね、言葉でこいつは許せないやつだとかね、憎たらしいやつだと、言葉というものをね、施して設定するんです。ただそうはね、 言葉を生み出す働きなんです。武器で名言を施設すると言いますね。あの日本語で今の施設はね、ここから来ました。あの仏教の語源って多いんですよね。今ならばあの、ね、うちの母父ももうすぐ施設に行く可能性があるんですけどね、今ならば養護施設とか言いますけどね、本来はそういう意味じゃなくて、本来の施設はですね、言葉を施して設定する、物事を認識するためにね、言葉というものをね、当てはめることによって物事を認識しようとするが私たちの理解なんですね。だから言葉がないと私たちね、なかなか認識できないんです。だから無理やりね、名前をつけるんです。名前をつけて、名前とか言葉を施して設定して、心の外にね、物があると、こうね、心の外に世界があるという働きがこの層なんです。これが実はね、厄介なんだけど、実はね、仏教から言ったらね、住と層が実はね、苦しみをもたらすぐらい実はするんです。ちょっと驚きですけどね。これを正しく働かせたら悟り開けますけどね。これを間違って働かせると私たちは、ね、樹で執着を起こし、層でね、外と内をね、側と他に分けて、ね、心の外に世界をして、これ仏教で実体化と言いますね。実体化。心の外に物があると。実体化して、ね、私以外の外の憎たらしいやつがいると実体化して、そして、この他をね、側が他を攻撃するというね、そういうことを私たちやってしまうのはね、言葉を使ったらそうなる可能性高いんです。言葉というものを使うことによって、私以外の他がいると思いますね。憎たらしいやつがいると思う。ただ言葉を使うことによって、世界がね、側と他に二つにね、分かれてしまったんです。まあ、分かれただけならいいんだけどね、分かれた後、他はね、自分じゃないと思って平気で否定する。ね、ないがしろにする。排除する。ね、馬鹿にするというね、罪悪を作るんで、この言葉も実はね、これ必要なんだけどもね、物事を認識するにはとても言葉は大事なんだけども、言葉を、設定することによって、心の外と内を二つに分けて、こう実体化する。これが実はね、この苦しみを生み出す元になるとも教えます。ここはちょっと一回聞いただけでは分かりませんけどね。まあ普通こんな私たちは当たり前ですけどね。まず意味はですね、そうというのは、受け止めたものをね、概念化して物事を理解するためには自分で勝手にね、この思い浮かべ、像を勝手に取るは執着ね。像というものをですね、概念化して作って、概念化したものを理解するために言葉、名前と言葉を付与して、ね、施し、設定して、あ、こういう意味なんだ、と。こういうふうに私たちは理解をします。これが我々の理解。まあこれは生きるためには必要ですけどね。で、この思った後にね、で、この後に即死が起きるんです。思って、次に行動に出るんですね。受け止めた後、ね、概念化して言葉をつけた後、すぐ行動に出る。ここで初めて、業というものが生まれると。これものすごいスピードで、あっという間にね、もう本当に一瞬で、ね、即歳、十相、死が次生まれますけどね。で、この死はですね、文字通り、思うという感じで、意思する、思う、心で、志を思う、ね。いよいよ、ね、思う、ね、業を作る働きを仏教で死と言います。これ、造作とあってね、定義は。文字通り、作るですね。運命を作っていくのはこの死なんです。お経、阿吽経にはですね、この死の言葉を使ってね、死業、死業という言葉を使います。で、この死業が、異業のことですね。心の行い。普通は有識ではね、阿弥陀沼、仏教心理学では心の行いを異業と言いますね。これは実はお経の言葉じゃないんですわ。お経では死業とあるんです。ね、心の行いね。で、この死業があらゆる行為の一番根本にあります。我々の運命の一番土台となる行いは、まずね、あなたが思うこと。 思うことがあらゆる運営の一番根本にありますね。で、この思う行いがあるから次ね、思い終わる行い。これが、ね、苦号であり、ね、信号なんです。口の行い、体の行いを仏教で、四号と言いますね。漢字にね、こういう字がありますね。よく似た字にね、己という漢字と、すでにという漢字と、身、蛇という漢字が日本語にあるんですね。ちょっと面白いですけどね。全くここね、ない。これ、己と言いますね、己。自分のことをね、いいと言いますね。ね、己。で、このいはね、こっちの方。これはね、すでにというものですね。すでに。真ん中まで。これ出てますね。過去。これはね、終わるとも言います。終わる。訓読みしたら終わる。すでに。だから、思い終わった号なんです。思いがすでに終わった号。まず、これで思った後、その後ね、口で、だいたい口で言うのはですね、思ったことを口でだいたい言うし、思ったことを体にやりますからね。だから、四号とは、苦号であり、信号なんですね。意味は、思い終わる号。で、この全くね、全部連れてて、これが、身ですね。身。蛇。ね、身。蛇のことをね、身と言いますね。えと。十二えとがありますね。蛇。身。こっちは、己。こっちは、すでに、終わる。こっちは、身。蛇ですね。この場合のこの意はね、真ん中まで来てますから、思い終わる号。苦号、信号のことを言われております。で、仏教はですね、同期論といってね、この実際運命はですね、皆さんがね、どんなことを思うか言うか、この動機がとても大事なんですね。動機論、結果論じゃないんです。仏教は結果をあまり問題しない。どんなことをどんな心でやりましたか、これがあなたの運命に直結するんです。どんな心で親切しましたかね。形だけではわからない、ね。どんな心で、これが思いっきり皆さんの運命を決定するからね。だからこの死がとても大事。一番いいのは、ね、慈悲ですよね。慈しみの心。相手の幸せを思って、ね、やるのが一番最高ですけどね。でも中にいやらしい心で相手を苦しませるために、ね、偽善をする人もありますけど。ね、仏教は動機論。心が思いっきり運命を、ね、直結して、この思ったことがあらゆる地で全部訓示されて、それが皆さんのね、肉体、この周りの世界、私の世界そのものを生み出しますから、ね、良い心が起きるように持っていくのが、仏教なんです。で、これ仏教を知らなければね、この心を見ると、大体ね、あんまりいいこれって普通起きないんです。よほど過去世から良い種があるか、あるいは仏教をしっかり聞いているか、周りに良い人がいない限りは、大体ね、この死後はね、大体ね、悪号か向きが多いですね。大体善はあまりなりません。でも皆さんはね、今日これ聞かれたんで、もうこれを正しく理解することによってね、この死をですね、今やっぱりなら悪号だったのを善号に変えていくようにね、持っていけたらいいなと思うんですね。で、これは普段自覚できませんけどね、これからはね、私もこの説法を通してね、これを全部私はね、善にしたいなと思ってるんですね。だから今日のご縁、私はありがたいんですけどね。この変形はね、現段階ではね、善悪向き、ね、これどれでも働く。今は向きかもしれませんがね、普通は向きなんですわ。ニュートラル。でもこれをね、聞くことによって、ね、意識して皆さんがね、これを善の即、善の際、善の重、善の層、善死、これ善思ことはありますね。善の思い。これにしていけば皆さんね、今日から明日からの運命がちょっとずつ変わっていくんです。どういうふうになるかと言いますとですね、こういうふうに私は味わっていきたいと思いますね。まあ、まずこれはね、心が起きるもう瞬間のことですけどね。 まあ、これはこれでまず理解した後で、これをもっとね、自分の人生に生かす取り組み方を生かすちょっと話をしたいと思いますね。まず人生考えますとね、何に触れるか。例えば人との出会いね。これ大きな影響あります。仏教ではね、善友といってね、いい友達に出会ったらね、もう悟りが開けると。こんな言い方までありますね。善友。もう悟り開けるかどうかはね、友達で決まるという方をお釈迦様はされているんです。またね、この親友。親友がとても大事。この言葉なんとね、お経に根拠があるんです。これ実はお釈迦様がね、悟った人にね、あなたは私の親友だとおっしゃったんです。お釈迦様がね、同じレベルでね、あなたに対してね、握手しましょうと。あなたは私の親友だと。こういうところから生まれた言葉がこの親友なんです。ただね、お釈迦様を親友とする。つまり、仏教をしっかり学ぶ。仏教に触れる。ね。良い友達をと関係をね、深く結んでいく。これがね、ものすごいあなたを幸せにするね、良い方法だとお経に書いてあるんですね。触れるものはね、悪友よりは善友ね。ね。悪い友達いっぱいいますけど、だけどそういうのは避けて、良い友達を持つようにする。あるいは良い環境ね。ね。こういう仏法を聞く環境とかね。あるいは、この LINE でもね、インターネットでもね、もう良いものにも触れていく。いろんなものがありますけどね。意識して、ね、意識して、良いものに、良い環境や良い友達、良い人と、ね、関係を持っていく。これで運命も相当変わると仏教で教えます。触れるものによってね、いろんなものによって縁が出てきますから。触れて、ね、目に見えない合力やね、目に見える形だって吹き上がりますからね。やっぱり良い縁に触れた方が、良い結果が現れますから。良いものに触れていくということを私は、心がけていきたいなと思っております。次、才。これはね、文字通りね、心の立ち上がりですけどね、これはね、やる気とも言いますよね。やっぱり、どこに心を向けるか。ね、やる気。いくらね、能力があってもね、やる気なかったら無理ですからね。いつもやっぱりね、やる気が起きるような、まあそういう状態に持っていく。昔のね、日本なんかはね、軍艦なんか作ってね、実は私も軍艦本当好きなんですけどね、あれ聞いたらね、やっぱりやる気出るんでしょうかね。まだ歌謡曲でもありますけどね、やる気に出るような歌もありますよね。やっぱりそういうのは大事なんですね、やる気。正しい方向に、良い方向に向かって心を作る。立ち上がってね、目覚めていくと。ね。ね。内楽方角に向かっていくとかね、この人々の幸せのためにやる気を出すと。まあ、こういう方向にね、例えば歌をね、歌うのも OK だし、ね、やる気の出るように心を持っていくためにね、音楽も私はいいと思うんですね。だからここで方角楽といってね、音楽を楽しむように仏法を聞きなさいという言い方が仏教にあるんですけどね。やっぱりやる気が出るように、正しい方向に心を立ち上げていく。これもね、意識すればできますから、皆さんもね、実践していただければと思いますね。そしてまた受け止め方。これもね、同じ現象でもね、こういうコロナの現象でもね、これを契機としてね、余計にうまくいく人もあれば、ダメな人もいますけどね。同じ現象でもね、それぞれ心によってね、どんな現象でもね、いい風に、変えれるという教えが仏教にあるんですね。まあ、それはもうそれぞれ種まきによってね、まあ、基本的には私たちはですね、良いことをすると全員楽化なんです。悪いことをすると悪因苦果なんですわ。だから、現象そのものは善悪ないんです。仏教ではね、この現象、これ自体ね、善悪ないんですね。あなたの心が、ね、悪いことをするから苦しみというふうに受け取るんですよと。あなたが良いことをしてたらね、どんな現象でもね、楽しみと受け止められるんだと。あるいは、喜びと受け止められるんですね。苦しい、仏教で悪を作るから、苦しんだり憂いたりするんだと。だから仏教ではね、やっぱり良い種まきをしていく、ね、またそういう苦しい現象があってもね、それは自分の蒔いた種まきなんだとね、自分の種まきを反省すると苦しみも消えます。例えばね、身から出た錆と思えど腹が立つ。これが 悪人がね、身から出た錆で今ね、悪い結果を受けてるんだけどもね、
自分の種まきと思えないから身から出た錆と思えど腹が立つ。これが大体一般ピープルね、一般の私たち。仏教はね、こういう取るんですね。身から出た錆と思えば苦にならず、自分の蒔いた種まきと認めたらね、楽になるんです。これも全部自分の蒔いた種まきなんだなと認めたら楽になりますね。また身から出た錆と思えば心安らぐと。人のせいにしたくなったらね、どんな結果もね、受け止めて楽になります。これ有識というのは言葉書いたらね、自業自得と知らされていくことを仏教で有識と言います、ね、有識とは自業自得と知らされたことを言うんですね。人のせいにしない、全部自分のまいた種まきなんだと認めたらね、現象は苦しくてもね、心が楽になるんです。これを身から出た錆と思えば心を安らぐ、身から出た錆と思えば苦にならずと、ね、これが舎ですよね。どんな現象も舎、執着を捨てることによってあるがままに受け止められたら人生が変わっていきますと。まあ急にはなりませんから意識してね、だ良い種まきにね、努めていって、ね、自分にとって都合の悪い、ね、結果来た時は自分の蒔いた種まきだと、人のせいにしない、自分の蒔いた種まきなんだと認めることによって懺悔が起きて苦しみが減っていくと。まあ人生はね、どんな現象もね、自分にとってね、例えば不幸や災難でもね、これは自分にとって必要なことなんですね。自分の人生を転換させる必要なことが今やってきてますから、そういうふうにね、受け止めていたらね、どんな苦難逆境でもね、この幸せにね、変えていけるというのが仏教なんですね。逆境も苦悩もね、ね、業と拝むと、逆境も苦悩も業と拝みつつというとかありますけどね、逆境来てもね、苦悩が来てもね、自分の蒔いた種まきだとね、拝むんです。するとね、楽になるんですね。逆境も苦悩も業と、普通ならば業だと恨むんだけどね、業と拝むんですね。逆境も苦しみ悩みも業と拝みつつという歌がありますけどね、そう受け止められたらね、あの幸せに変わってきます。またそうですよね、まあこれはちょっと難しいですけども、ね、どういうふうに思うか、ね、できればね、いつもやっぱりね、いいふうに、この後次の話もありますけどね、やっぱり良いことはやっぱり思っていくことですからね。あの仏教にね、こんな言葉ありますね。理想という言葉があります。これなんと仏語なんですね。すごいですけどね、いっぱい仏語ありますけど、これ本当はいい言葉なんです。これ理はこれね、大宇宙の真理、ね、真理をいつもね思い続ける。理想を思えばね、幸せになれるんです。自分のあるべき姿は仏ですよ ね仏を思い浮かべる、ね、念じていく、念仏でもありますけどね、この理はこれ真理、いつも真理をね思い浮かべていたらね、これは善ですからね、幸せになっていくんですね。あるべき姿はこうだと。だからで自分の感情をね、否定してはいけませんけどね、なりこういうふうになりたいな、ね、こういう人は素晴らしいなとね、理を思い浮かべる、まあ、これがあの善の層ですけどね。で私たちはまたね、この層をほっといたら、ね、言葉を勝手に設定して、ね、勝手に本当は例えばね、憎いやつとか本当いないはずなんですよ。本当はいないけども、勝手にね、憎いやつを設定して、そいつを勝手に自分で攻撃して跳ね返って苦しんでますからね。ただ常に正しいことが思えるように、まあ、これも仏教を聞かないと、ね、理、ね、正しい真理をね、思い浮かべることはできませんからね。やっぱりこういう話をこまめにこまめに聞いて、理が思えるようにね、私も、していきたいなと思っています。で、こういうね、4つがあっという間に働いて死が生まれる、ね、造作、ね、これも全部ね、人のせいじゃない、縁は外にあってもね、自分の心がね、作るなんですね。自分のあなたの意思が生み出す、あなたの意思で全ては運命決まる。あなたが何を思うかによってね、あの運命は決まっていくんですね。だから仏教はまずですね、マインドフルネスといって今を大切にする、今を大事に生きる、今しかないと思いでね、ついに今に全力投球する、これがね、幸せになる方法であり、善の実践とはまさにね、 今しかないと思ってね、今にベストを尽くすのが仏教なんですね。ちなみにね、悟りをね、こういうふうにね、禅宗では表現するんですね。今、ここの自身といってね、Now、英語では Now ね、今、ね、Here、ここ、自身、一瞬の自分、Self、ね、Now、Here、Self、この一瞬しか私は存在しないと。これが分かったのが実は悟りなんです。これをね、真似ていくんです。いつもね、今だばもう今日しかない。今の時間しかないと思ってね、今の時間をね、もういつも大切にしていく。ね。いつももう今日しかないと思って毎日来たらね、真剣に切れるしね、充実した日々になると思いますよね。それが善なんです、仏教で言ったらね。善と言ったら、今を大切にする。ね。いつも今日しかない、今しかないと思って、全力で生きる。この一瞬一瞬のね、生き方。この一瞬一瞬が善なればね、それが全部荒屋敷にね、善行力として訓示されて、それが未来幸せな運命を生み出していくんですからね。だから今の一瞬一瞬で運命は決まるんです。もちろん過去のもありますけどね、もう過去は仕方ございませんから。ね。もうこれからの今の一瞬一瞬の種まきで未来は作られますからね。運命を作るのはあなたの意志ですから。ついにこの囲碁がね、ね、思いやりの頃とかね、自分を大事にする、今を大切にするね、そういう今を大事にする、今を大切にする、そういう業を意識して起こしていく。それが口に現れ、行動にもなって現れてね、運命が変わっていくと。こうね、教えられます。で、この後、じゃあ具体的にね、どうしたら、悟りが開けるかをね、この後次ね、別教の信条でね、これがまたすごいです。それ今からね、少しお休みしてからお話をしたいと思います。